沖縄にいた時にめちゃくちゃ行ってるお店があって、しゃぶ葉って知ってる？2、3年前ぐらいからね、那覇のアップルタウンの2階にあって、ランチの時間に友達とよく行ってたんだよ。で、お肉も食べたいけど、ダイエットもしてるから野菜も食べたいっていう時に食べ放題だからね、よく行ってたのさ。当時ね、お肉全種類のコースみたいなやつを選んで、そう、めっちゃ食べてたはず。で、出汁が選べるの。で、友達と私で一つずつ好きなの選んでて、すき焼きの出汁とかがあるから、それはすき焼きの出汁とシンプルな白出汁みたいなやつ。それでね、しゃぶしゃぶってして食べてたのさ。で、店員さんをいちいち呼ばなくてもタッチパネルで注文できるからかなり楽でしょ？で、デザートもワッフルをね、自分で焼いて食べれたりさ、トッピングもチョコソースとか、そう、スプレーとかあるじゃん。それとかをね、かけて食べてたの。友達はね、ワッフルになんかさ、自分でさ、絞れるソフトクリームみたいなのあるじゃん。そう、それわーって乗せてね、食べてたわ。もうマジ罪深いっていうか、マジ久々に行きたいんだけど。でさ、ワッフルさ、まず自分で焼くからね、量調節よくしてましたね。そう、ちょこっとでいいって時はちょこっとわーってするし。そう、友達はデザートめっちゃ好きだったから、なんかいっぱい焼いてたわ。そんなしゃぶ葉は平日ランチタイムはオープンから16時まで時間無制限でゆったり楽しめます。小学生はどのコースでも999円、税込みだと1099円だからマジで安いし、幼児は無料なんだって。で、60歳以上の方はお得な割引価格もあるらしいです。しかもしゃぶ葉では現在春のラブしゃぶフェアを開催してます。このエピソードを聞いてしゃぶ葉に行ったよという方は、ハッシュタグ、しゃぶ葉行ったよをつけて SNS に投稿してみてください。しゃぶ葉の公式サイトでは、店内メニューは店舗検索も簡単にできるので、気になる人はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。という感じで始めましょう。独身アナサー女のトクラジオ。
2024年3月14日からしゃぶ葉で春のラムしゃぶフェア開催。
どうも、リーサです。この番組は独身アナさん女の私リーサが不満や愚痴のようなとこをリスナーさんと一緒に発散していく番組です。すすきのでね、この間友達とガリとアガリっていうお寿司屋さん、お寿司、寿司居酒屋みたいなところに行ったんだよ。で、そこが去年 TikTok で見つけためちゃくちゃいいお店で、去年のね、5月に初めて行って、で、この間行ったんだよ。友達と。てか、この話したっけ？私さ、マジでいろんなところでさ、同じ話毎回毎回毎度毎度しすぎてさ、自分がどこで何を話してたか全然わかんないけど大丈夫そう？これ。大丈夫かな？で、そのね、ガリとアガリっていう居酒屋？お寿司屋さん？で、なんていうの？海苔巻き？あれ、なんていうの？まあ、なんとかなんとかっていう食べ物があるんですけど、その、お皿じゃなくてなんか、木の、なんか、なんていうの？木のお皿みたいな。の上に、中身が入ってない海苔巻きがポポポポポってあって、で、その取り巻きっていうの？例えば、サーモンとか、マグロとか、トロが、かかってるっていうかもう、なんていうの？まあ、取り巻かれてて、で、上に、クリアの煙突のイクラみたいな。ちょっとごめん、説明下手くそすぎるんだけど。まあ、そういうのがあって、で、その、煙突をファって引っこ抜いたら、あれだわ、こぼれイクラ寿司だわ。イクラがポポポポポってこぼれてくるのさ。そう、それが、意外と安くて、美味しいんだよ。え、確かマジで2000円ぐらいだったさ。あ、2000円でこんな、結構、ね、だっていくらもわーっての乗ってるしさ。まあ意外と安いなと思って。そうなんだよ。それを食べてきましたよ、私は。マジで、ちょっとおすすめ。え、でもね、ちょっと人気店すぎてね、事前予約しないといけないから、まあ行く方は早めに予約しといた方がいいかもしれないですね。はい。で、まあ、他のお寿司とかね、なんか、 もうお魚系も多かった。お肉もあるんだけど、やっぱ魚系を、天ぷらとか、ポテトフライとかもあったりね。そうなんだよ。もう一回行ったお店って何回も行っちゃうんだよな、私。なんか落ち着くじゃん。そうそうそう。で、一緒に行った男の子が、結構食べる男の子だって、もう、あれだよ、なんていうの、たくさん食べるようには見えないわけさ。確かね、一軒目ちょっと早めに合流して、一緒にご飯食べて、え、めっちゃお腹すいた、リサネめっちゃお腹すいた、つってて。で、その子が、TikTok クリエイターアカデミーっていう TikTok のことを学べる、まあ、オンライン授業みたいな感じで知り合った美容系クリエイターのね、島京っていう男の子なんだよ。そう、久々に会おうってなって、北海道来てるって言ってたから、じゃあちょっと久々にすすきので飲もうよって言って、多分、1年半ぐらいか。1年半ぶりくらいに会ったんだよね。最後会ったのは、なんか、みんな5、6人ぐらいで沖縄に来てくれて、その時に遊んでから会ってなかったんだよね。そうなのよ。で、島京1軒目ご飯食べて、そのガリと上がりに行く前に、居酒屋マイキーってところがあったんだよ。そこの、なんかポテト、なんだっけ、インカの目覚めっていうポテト、あ、違うか。あ、違う、それはガリと上がりだ。あのね、さつまいもの天ぷら、別にそういうなんかさつまいもとかの天ぷらあんまり好きじゃないんだけど、マイキーのさつまいもの天ぷらがめちゃくちゃ美味しくて、しっかり甘いんだよ。だけどおかずにもなるし、おつまみにもなるし、あ、こういう甘い系でも自然な甘みだけど、結構満足感が得られる甘み。かといって、すごくなんだろう、甘い、もう濃い甘さとかじゃなくって、なんだろう、濃い甘さでもない。まあ、後味すっきりのさつまいもってなんだよって感じだけど、いや、ちょっとびっくりして。そう、だから、食べかけをとりあえず写真撮っといた。札幌のすすきのに行った際は、居酒屋マイキーのちょっとさつまいも食べてみてほしい。そこでなんか、卵焼きとかも食べて、で、その島京が2軒目行った時も結構食べてたのよ。結構食べて飲んでって。そう、だから、うちはやっぱりお酒飲んだら、あんまりめちゃくちゃ食べられないから、いつも見たくね、いつもだったらめっちゃ食べるんですけど。だから、ね、例えば、なんだ、緑範囲とか。緑範囲飲んで、なんかワイン飲んで、ちょっとサワー系飲んで、これだけのちゃんぽんは別に大丈夫でしょうと思ってさ。まあ、結構お寿司とかも結構食べたんだよ。そう、握りとかもあったからね。で、いろんな話して、もうめちゃくちゃ楽しくて、島京と二人で差し飲みだったんだよ。あれで島京はちなみに、22歳か、まあそこら辺の年齢の男の子なんだよ。でもなんか、初めて差し飲み、二人でしたんだけど、めちゃくちゃ面白くて、なんかずーっと話してた。その子もまた面白いんよ。そうそうそう。面白いし、気使わなくていいし、なんかで聞いて今年私気使うのやめたの人に。前も言ったっけ？なぜかというと、私が気を使ったらそれ以上に周りの人気を使うから、もう気を使うのやめたの。気を使う気を使わないというよりも、なんだろうな、あんまり考え事するのやめようと思って。だけど考えちゃうけどね。だけどもう別に、なんかいいやと思って考えるのめんどくさいマジで。で、そっからそれとそう、ガリと上がりのテーブルの上にガリがあるの、2種類ちょっと甘いやつと、まあ、辛いやつがあって、両方楽しめるから、そう、めちゃくちゃおすすめだね。マジガリ美味しいよね。あ、でね、で、島京とそのガリと上がり、あ、じゃあお腹いっぱいだねってなった時に、え、まだ、もう一軒行かないって。え、全然行けるよって言ってくれてたから、まあ、また、調べ物するときは TikTok ですよ、お決まりの。TikTok で見つけたバーに行ったの。それがすすきの 3.5 だか 5.3 っていうバーなんだよ。で、店員さん、久々に行ったから、いや、私、去年の5月に沖縄から友達がね、札幌来てくれた時に、Vlog みたいな感じで、 そこのお店も紹介したんだよ。ガリとアガリ、マイキー、ススキの 5.3 っていう場、3.5 ちょっと忘れたけど、多分五条、南五条西三丁目っていう多分住所なんだよ。だからススキの 5.3 っていうバーだと思うんだ。で、そこの、動画を上げて、そしたら店員さんに、結構、この間アップさせてもらったら結構バズったんですよって。そしたら、見ましたつって結構そのお客さんから結構言われましたよつって、あ、リーサさんですかみたいな。でもなんかさ、自分で私リーサなんですけど、みたいな、なんか言えないさ。そう。相手もさ、完全に分かってるわけないじゃん、私なんて。ダメだよね、こういうのも分かってんだよ、こういうのもマイナス。もういいや、どうでもいいわ。うん、めんどくせえ。もうめんどくせえ。で、私が大好きな、またヤニブをやったわけですよ。ヤニブって、ちなみに中東、イスラエルかな?イスラエルのトランプゲームみたいな。まあ、ちょっとした賭けっぽいゲームなのさ。私そのトランプゲームがすごく好きで、もうトランプあったら絶対やるの。で、店員さんも交えて、ね、島京も私もトランプゲームやってもめちゃくちゃ面白かったの。なんか、手札を一人、まあ5枚手渡されて、で、その5枚あるじゃん。で、ジョーカーが0。で、例えば J とか Q とか K は全部10でカウントされるんだけど、自分の手札の合計点数が5以下になったら、ヤニブって言って賭けができるのね。で、例えば自分の手札合計点数が5枚あったとしたら、んじゃあ、手札が5点だとするでしょ?ヤニブって言って。あ、で、ちなみに、なんて言ったらいいのかな?ルール難しいんだよな。だんだん、まあ、自分のターンが来たら、1枚ずつ捨てられるの。まあ、大きい数字から捨てていくじゃん。でも、自分の手札、例えば、2っていうカード、2っていうトランプが2つあったら、2枚出せるのさ。で、また新しいカードを引く。っていう感じなんだよね。簡単に言えばね。で、私のターンが来る前の人が捨てたカードと同じカード持ってたら、まあ、一番、誰かが捨てたカードの一番上のカードを取れることもできるし、新しい新規のカードを取れることもできる。だから自分の持ってるトランプを出して、新しいのを引く。もしくは、一番、誰かが出した捨てたカードの一番上どっちかを引けるんだ。そう、そういうゲームなの。で、自分のターンが来て、あ、5以下だから、賭けを、ヤニブって言って出すじゃん。で、自分の点数、自分のあと数字ポイント、そう、自分の点数よりも、下の人がいたら自分の負けなのさ。そう。その人が勝ちっていうよりも、自分の負けっていう感じだから、自分が負け。賭けた人が負け。だけど、自分よりも上の人たち、自分よりも一番上の数字、ポイント高い人たちは、その一番ポイント高い人が、負けみたいな、ちょっと調べてください。あ、ちょっと私説明ゴミなんでね。ね、そうなの。それを、多分2時間ぐらいやってたんから。そうで、島京が最初ちょっと負けてたけども、あとはずっと勝ってて、マジでさ、男の人ってそういう理解力っていうのすごく早くない?あれすごいよね。説明書とかもすぐ読んですぐ理解できるじゃん。あれすごくない?ね、地図とかもそうじゃん。私はさ、地図をぐるってさ、横にしたりするんだよ。地図を横に、今だったらナビとかあるけどさ、ね、地図を横にしたりする人って地図読めない人だって。で、男の人ってさ、大半は全員男の人知らないよ。またこう言ったらさ、このご時世だから炎上するけど、クソめんどくさいんだけど。まあ、で、まあ、もう、私もうボロ負けさ、めちゃくちゃ煽ってたけど、もうめちゃくちゃテキーラだの、コカレロだのめちゃくちゃ飲みましたね。で、多分1時か2時ぐらいになって、島京とバイバイしたんだよ。じゃあまたね、みたいな。友達がなんか迎えに来てくれてたみたいで、で、うち一人になったから、インスタグラムで誰か飲める子いるかなと思って、収集かけたのさ、夜中の2時半ぐらいか。誰かフォロワーさんでいないかなと思ったら、同年代ぐらいの女の子が来てくれたんだよね。一人で行きますっつって。え、マジで来てくれた、めっちゃ嬉しいと思って。 で、その子が、いつもリサさんのインスタグラムを拝見させてもらってます、みたいな。めちゃくちゃ嬉しいと思って。で、その子、その子の恋愛事情とか、いろいろ聞いてたわけ。私もめっちゃ面白くて。あ、この子こういう恋愛してるんだ。めちゃくちゃ面白い。と思いつつ、まあ、ダークな部分も教えてもらい、めっちゃ面白いと思って。で、その子の友達が来たの。その子も超ギャルで、金髪のね、すごくおしゃれな女の子で、どういう関係みたいな。いや、なんか、インスタグラムで収集したら、その、なんだ、私が、一人で飲んでるから誰か来ませんかって言って来てくれたんですよ、みたいな。そしたらその女の子に、お前暇かよみたいに言って、あ、めっちゃギャルだと思って。なんか、これ大丈夫かなと思って、わかる、そういうの。そういう感じなんだと思って。で、もう一人、そのすすきのの飲み屋さんのママさんが、これから会いたいです。なんか、結構前からちょくちょく DM をくれてたんだ。その、私のストーリーに反、インスタのね、ストーリーに反応してくれたり、いつか一緒に飲みたいですって、DM くれてた方で、今日休みだけど、今、車に向かってますって言ってくれて、そうよ。で、その方もついて、まあ、4人で飲んでたわけさ。もうめちゃくちゃ、楽しかったですね。で、まあ、最初に来てくれた子は、途中帰って、友達と2人で帰って。で、もう一人、最後に来てくれた方は、はるかさんって方なんだよ。そう、はるかさん。だから、はるかさんが、なんかもうね、すっごい楽しくて、なんか十何年前に石垣島のゲストハウスで知り合ったお姉さんとキャラがちょっと似てたから私すっごい安心できたの。そう、何個か上のお姉さん、はるかさんね。何個か上の方なんだけど、もうすっごいね、話しやすくて、なんか、私さ、ちょっと年下なのにさ、姉さん、姉さんって言ってくれてさ、これまたはるかさんめちゃくちゃ可愛いと思って。そうなのよ。で、はるかさんまだ時間あるならもう一軒行けませんって言って、で、車で来てるって言ってたから、あ、じゃあ次から飲もうかなみたいなって一緒に飲んでくれたんだよ。で、はるかさんビール飲んで、私は、まあ、安定のずっと緑杯。で、またその、はるかさんが、なんか、たまたま会ったかばったり会ったり、なんか22歳ぐらいのりなちゃんって子だったっけな。そう、りなちゃんと3人で飲んでたんだよ。ああでもない、こうでもないっていう話して。で、店員さんのお話、もう店員さんもイケメンださ。めちゃくちゃドタイプだったもん、なんか、体ちょっとごつくて、なんて言うんだ、おしゃれな感じ、バスケ上手そうな顔みたいな。で、そう、背も高いんだ、まあ、かっこいいと思って。で、その、いや、またヤニブよ、そこで。ヤニブして、まあ、テキーラわーってちょっと飲んで、みたいな。そうで帰ってきたのが朝7時とか8時だったわけさ。で、私、はるかさんに一緒にタクシー乗ろうって言ってタクシー乗って、で、その前にさ、コンビニでご飯買っていいですかって言って。次の日は1日オフにするっていう日だったから、おにぎりとサンドイッチを買って、あとラーメンとかも買って、まあホテルに帰ろうとして、で、はるかさんがめっちゃ、いや、お姉さんここは私が払いますって言ってくれてさ。だけど、その、二件目か。一件目は、もう、なんか、支払い、私全部支払い済みで、はるかさん怒ってくれるって言ってたけど、いや、先生、いいです、みたいな。ショット代もあるからいいです、って。で、二件目は、全部はるかさんがね、出してくれたんだよ。コンビニも支払ってもらうわけにはいかないと思って、で、いや、私ちゃんと払いますって言ったけど、結局そこでちょっと揉める。いや、私が払う。いや、払わせてください。いや、私が払います。みたいな。そしたら店員さんに怒られて、決まったら、こう並んでもらっていいですかみたいな。マジすいません。と思って。ごめんなさい。と思って。で、結局、はるかさん出してくれて、で、ホテルまで送ってくれてさ、また飲みましょうって約束して、そう、今度はだからはるかさんのお店に私行こうかなと思って。もう、すごい陽気な方で、めちゃくちゃ楽しかった。はるかさん多分これ聞いてないかもしれないけど、すすきののはるかさんまた飲みに行こうね。てか今度私がお店行くので乾杯しましょう。めっちゃ面白かった。そうなの。まあプチオフ会みたいな。そうそうそう、感じですね。だからなんか、私のフォロワーさんとかファンの方は変な人いない。あんまり。なんか直接会って。変なこともしてこないし、なんか、常識な方が多いからすごくありがたい。勝手にカメラ向けられてさ、パシャーって撮ることもないさ。撮ったとしても、それ消してって言ったらすぐ消して、ごめんね、みたいな。 そうやってくれる方がいるから、まあ同年代の方多いからね。そういうのもあると思うんだけど。オフ会とかも、たまにも1年に1回か1年に2回とかもやるけど、その、一定の距離を保ってくれるというか、それがすごく居心地が良くて、嫌なオフ会とかで、ファンとかフォロワーさんとかって嫌な経験は、若干あるけど、そう。動画撮られたりね、別にいいやと思っても。そうよ。だからそういう一定の距離を保ってくれるファンの方は、すごくありがたいし、居心地がいいね。そう。例えばさ、北海道のどこ出身なのって言われて、私は細かい住所とかは地域とか言いたくないんだよね。大体バレてると思うけど、そう。今日雪降ってきたとかだったら北海道広いからさ、どこが雪降ってるとか、どこが雪降ってないとか、大抵あるじゃん。そう、だって、例えばさ、稚内とさ、函館だったら距離近いじゃん。どれぐらい？車で。多分60キロ走行して、10時間ぐらいかかるのかな、多分ね。だから北海道の中でも全部天気が違うじゃん。だからそれで大抵分かってくる人もいるかもしれないけど、内緒とか忘れちゃったって。地域どこって聞かれて忘れちゃったって言ったら、それ以上は、追求してこないというか、それがありがたいですね。そうなの。もう全部言いたい、全部さらけ出したいけど、顔も全部さらけ出したい。私の好きなものも全部さらけ出したいのよ。ほんと。何やってんだろ、私。そうなのさ。だからファンの方が、小学生とかもいるよ。手紙書いてくれたりさ。居酒屋さん紹介したら家族で来てくれた子とかさ、すっごいありがたいのさ。そう、でもやっぱみんな気遣ってくれてるのかな。だからそれはっていうか、それがすごく、ありがたいですね。本当に。大人だね。大人多いよ。小学生でも変な小学生いないしね。私が、わーわー言ったら、言い返されるとかなんか思ってんのかな。動画で私が偉そうなこと言うから。わかんないけどね。ということで、今日もリスナーさんからのメッセージを読みたいと思います。ペンネーム、ポポポポポさん。リサさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。4月から大学1年生になるんですが、知ってる子がいなくて友達できるか不安です。初対面の子によく見せようとして猫をかぶってしまいます。どうしたら素を出せますか？ということです。ありがとうございます。4月から大学生だってめっちゃ可愛いんだけど、知ってる子いなくて友達できるか不安って多分ね、ほとんどの人思ってるよ。大丈夫だ。初対面の人によく見せようとして猫をかぶってるか。別にいいんじゃない。初対面って猫かぶりがちでしょ。男の人はね、ごめんなさい。ちょっとダメだね。お下品なことはちょっと控えますね。はい。いいんじゃない。それで、例えば猫の皮、化けの皮ね、例えば、化けの皮を剥がした時に、それでも、やっぱ、付き合ってくれる友達とか、だったら、ね、気使わなくていいから楽なんじゃないの？いいじゃん、別に。みんな猫かぶ、みんなじゃないけどさ、そういう人の方が圧倒的に多いと思うから、そこら辺気にしたらいいんじゃないかな。で、最初から素出すって言ったら、結構、その猫かぶってる子って、最初からいきなり素出すってなったら、結構勇気がいると思うんだよね。なぜならそうしてこなかったからさ。わかる？初対面の子によく見せたいから、最初に猫を被っちゃうって、前からそうやってやってきたんでしょ？だから最初から素出すなんて無理さ。だけど徐々にでいいんじゃない？そうよ。できるさ。そうやってね、3月4月は悩みがちな時だけども、5月6月になったらある程度、仲良しの友達も増えてくると思うんだよね。で、それでなかなか増えないとか、人付き合いめんどくさいってなったら、もう一人でいたらいいと思うしさ。ごめんね、私大学行ったことないから、あんまりわからなくてさ。そう、高校までしかわからないんだよね。そう、だけど何かしらやっぱり友達が本当に欲しいって思ってるなら、ね、例えば自分から話しかけるとか、タイミングを見て、例えば挨拶とかしたりさ、ここってどこだっけみたいな。ここの、教科書っていうの？大学わかんない。資料。ここの資料は、どうたらこうなると。マジありがとう。てか、あなたの使ってるペンめっちゃ可愛い。どこで買ったの？そこら辺の、 本屋さんで見つけた。え、本屋さんで言ってるの？これマジで？いくらしたの？みたいな。え、これ多分400円、500円。え、そんないいの？なんか、昔使ってたドクタークリップをね、ね、今の子ってドクタークリップとかわかんないよね。ごめん、年齢がバレる。年齢がよ。まあ、タイミングを見てね、話しかけたりすればいいと思うよ。あんまり不安にならなくていいと思う。最初は誰でも不安ださ。ねえ、高校入る、大学入る、社会人になって仕事するって。でもそういう緊張とか不安な気持ちってね、すごい自分が成長できる出来事だから、すごくいいんだよ。自分が感情が出てたりさ、ね、考えさせられることとかって、人間としてね、ちょっとずつね、そう、歩んでる、生きてるからね、そうやって悩みに、バーンってぶち当たるわけで、でも、別に私は、不安でしょ？大丈夫です。心配すんな。ポポポポポポさん。ポポポポポさんだね。ま、大学生活楽しんでね。ということで、このポッドキャストではこんな風にあなたからのメッセージを募集しております。概要欄にあるフォームから送ってね。そしてこの番組もう間もなく100回ということで、リスナーさんとの電話する企画をねしたいと思います。私と電話してくれるという方は概要欄にある応募フォームからねご応募してみてください。収録日はフォームに書いてるので、ぜひぜひ参加してください。お願いします。この番組が面白かった人は番組のフォローと高評価、そして SNS での感想もお願いします。ハッシュタグ毒ラジオをつけてつぶやいてください。漢字で毒、カタカナでラジオです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you.